ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは。リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃがりきやっていきましょう。
お願いします。
あのね武藤くん、
はいはい、
早速なんですけども、
はい、
武藤くんは、
はい、
出身がね、
はい、
京都。
京都です
やんか、
はい、
でね、まあ大半人生のさ、かなりの大半を、
はい、
まあその京都でね、
はい、
過ごして、
はい、
でまあ、今お仕事で東京の方に出てきてるわけで、
はい、
東京のイメージってさ、
はい、
どういうイメージやった？よくあるのはさ、
はい、
まあ、僕も三重出身なんでね、
はい、
まあまあまあほんまにね、これはあの皆さんにね、あの敵を増やしたいわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、田舎であれば田舎であるほど、
はい、
東京は怖い街やと、
はい、
まあ、そういうイメージはあったような気がするんですよ。
はい、
でね、武藤君はどうでした？その幼少期だったりとか。でもまあ京都もね、
はい、
なんていうのかな、大都市というか、
はい、
の一つなんで、
はい、
あんまりね、その僕が住んでた町とはちょっと違うかもなって思いながら、
はい、
東京に対してどういうイメージを抱いてたかなっていうのをふと。
ああ、なるほどね。京都だと、まあ、いわゆる観光地なんで、
うん、
なんかそこまでこう、田舎感みたいな、思われないというか、
そうよね。
はい。割とこう、ブランド化された都市みたいな感じだったんで、こう、東京にそこまでこう、大都会だな、みたいな感じはなかったんですけど、
はいはい
はい、これ僕ちょっとあれかもしれないですけど、本当にもう標準語の街みたいな。
ああ、なるほどな。
いわゆるずっと関西弁で育ってきたのもあるので、はいはい、割と標準語がそのちょっと、学生時代の時にイベントでちょっとこう東京に遊びに行った時とか、はい、街にはびこる標準語がすごい。
なるほど。そうか。しかも京都はさらに京都弁というかさ、
そうですね、
さらにそのまた関西弁の中でもね、特徴的な、
うん、
あの方言というか話し方、
はい、
イントネーションだったりとかっていうのがあるからこそ、はい、なるほどな、その標準語っていうものに対しての、
はい、
ちょっとカルチャーショックというか、
まあ、すごいありましたね。
ああ、なるほど、
はい、
はいはいはいはい。でなんでこんなこと言ったかっていうとね、
はい、
まあ僕が抱いていた、
はい、
そのね、幼少期のイメージ、
はいはい、
東京っていうのは怖い街やっていうね、
はい、
なんかあのじっちゃんばあちゃんにね刷り込まれたようなね、
はい、
話から、
はい、
意外ともうね、なんだかんだ言って、引っ越してきてか人生の半分ぐらい、
うん、
もう田舎出てから過ごしてるんですよ、
はい、そうか、はい、そうですよね。
18で36なんでね、
はい、
もう約半分、
はい、
人生ので、感じたことでね、
はい、
あんまりね、やっぱそのそんなことなかったなってって思う頃はね、多くて、
はい、
で私、
はい、
ね、自慢するような話じゃないんですけれども、
はい、
財布だったり、
はい、
家の鍵とかね、
はい、
よく、
はい、
紛失するんですよ
お
でも、
はい、
その例えばスーパー行って、
はい、
スーパーのカゴに財布を入れたままにしてしまったとか
はい、はい、
コンビニで、
はい、
保険証とかをコピーし、
はい、
免許証をコピーして、
はい、
そのまま中に入れたまま家に帰ってしまったとか、
はい、
そういうことがね、年間にね、結構あるんですよ、たびたび。ね、その自慢するような話でもないんですけど。
はい、そうですね。
でも、今までね、
はい、
全部ちゃんと自分の手元に帰ってきてるんですよ。
ああ、いいっすね。
だこれが、まあ、
はい、
その、住んでる、まあね、あの例えば一括りに東京とか言って、
はい、
そう言っても、
はい、
その中でもまたコミュニティがあってね、
はい、
治安とかももちろん違うとは思うんですけど、はい、なんかそういうことがあると、
はい、
ああもうずっとここに住んでようかなとかいう気持ちになる。だからそれで 判断してます私は。でね、
はい、
今朝のことなんですけど、
はい、
そのマンションの、入り口というか、
はい、
そのお部屋の、
はい、
前に、
はい、
自分のじゃないですよ、
はい、
僕のじゃなくてお隣さんのお隣さんのお隣さんぐらいのね、
はい、
家の前に、
はい、
小銭が散らばってたんです、
はい、
220円ね
数えたんですね
220円、
はい、
で220円散らばっているなと思ったわけですよ、
はい、
でちょっとしてからそっから、まあ、ゴミ捨てに行くときにそれに気づいたわけですね、
はい、
でまたちょっとコンビニに行こうかななんて思って、
はい、
1時間半後ぐらいに出た、
はいはい、
そしたらその散らばってた220円が綺麗にまとめられて、
はい、
その一番近かった部屋のドアの前にこうスッて置いてあったんですよ、
はいはいはい
はい、220円って、
はい、
なんかいいやん別にそのラッキーでも
まあまあまあまあね、はい、
いやそれがよ、
はい、
220万とかね、
はい、
2億2000万とかやったらね、
はいはい、
ちょっとその怖い
どっちも怖いですね
そう、はい、そうやのよでも220円が散らばっていてね、
はい、
まあしかも どなたのものかもわからなければ、
はい、
まあね拾ってしまってもいいのにそれをね、
はい、
こう綺麗に拾って、
はい、
まとめて、
はい、
それをねこうおそらくこの家の人なのかなっていうところに、
はい、
スッとね、
うん、
置くというなんかそういう心を持った方が近くにね、
はい、
住んでいらっしゃるんだなって思って、
はいはい、
なんか心があったかくなりましたよっていう
東京はそんな街ですよと、
はい、じいちゃんばあちゃんそんな街でしたよっていうことなんですけど、
はい、
そういうなんかあのささやかなね、
はい、
人の優しさ、
はい、
温かさ、
はい、
そんなものがですね、なかなかしみる、
はい、
そんな年齢になってきたなと思いました、
はい、ちなみに、はい、ちなみに、僕は昨年初めて財布をなくしまして、
はい、
戻ってこなかったです。結果、一応警察署にも届けて、連絡が来るじゃないですか。もしあったりとかしたら、
はいはい、
キャッシュカードとクレジットが別々の場所で見つかりました。やられました。
すいませんなんか心をえぐるような
すいません
もうね、
はい、
でも忘れかけてたのにね、
はい、
申し訳ないですなんか一人だけあったかい気持ちになってたみたいで、はい、申し訳ないですけどまあそういうこともありますよ
そう、はい、
そういうこともありますよねまあでもそもそも落とすのが悪いですからね
そうですよ
そもそも、はい、そう出発地点はそこですから
でもそもそも帰ってくる日本ってすごいって言われますから ね財布が
そうそうそうそうそう、はい、そういうことそういうことそういうことね、だからまあそういう、当たり前じゃない出来事というか、
はい、
優しさみたいなのに出会った時はね、
はい、
皆さんそっとねその出会い経験をね抱きしめていけばいいんじゃないかななんていうふうに思いますそしてクレジットカード、キャッシュカードはですね、
はい
ちゃんと保管してね、
はい、
大事にしてもらわないと無毒みたいなことになってしまいます、はい、それで皆さんお気をつけくださいかわいそうやななんかというわけでですね、今週の一曲聴いていただきましょう、
はい、
リズミックトイワールドで27時。
何でもいいやと言えたらいいが午前 と優しさに気づけなくなるのなら僕は弱虫のままでいい背伸びしすぎたら足がしびれ
聞いただいているのはリズミックトイワールドで27時です。さあここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。20日木曜日高田の馬場クラブフェイズにて10畳そしてラージハウスサティスファクションとスリーマンライブございます。そして27日の木曜日下北沢シェルターにてオルカラントとツーマンライブございます。ぜひとも皆さん遊びに来てください。それ以降もですねどしどしライブ決まっております。そういった情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃってもいいでしょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直孝の今日も
しゃかりき。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直孝と
武道でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
ロックラッシュレディオ、続いては米津玄師の今夜も胸毛騒ぎです。
米津玄師の今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢結衣です。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルの結衣ちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、そろそろね、そわそわしてる人もね多いんじゃないかと思いますけど、そわそわ2月の14日はなんとバレンタインデー。
バレンタインデーですね。
もうチョコ用意してますか。
チョコね、ちょこっとね。
おお、出ました。出ました、ゆいギャグ。今年も炸裂してない。
してない、してない。
これってどのぐらいからですか。女子の方も、ね、
どうなんですかね。
そわそわしますか。あ、バレンタインデーだって。
いや、でもなんかやっぱ街とかお買い物してる時に、はい、やっぱバレンタイン商品増えてくるじゃないですか。
確かにそうですね。
もう2月入ったら、ね、めっちゃありますもんね、手作りの。
ありますね、なんかね、赤いハートがチラチラしてるから、そうそうそう、なんとなくね、気になっちゃうんですよね。そうなんだ。
あのチョコといえばね、やっぱりあの、まあ、コロナの前あたりまでは、はい、直接ねあの入りとか出待ちで皆さん、
なるほどね、
プロレス会場で選手に手渡してくれる、あの女性の方も多かったですし、
すごいやっぱもらいっぱいもらえるんじゃないですか、プロレスラーの方って。
いっぱいもらえる方はいっぱいもらえます。
ああ、はい、ちなみに米さんはどっちの方だったん
ですか。私ですか、
はい、
私もそれはもういっぱいもらえる時もね過去にはあった
ですけど、ね、過去にはか、
はい、
過去にはね、
過去にはね、そういうね、ああいいんですかっていう。
それってあれなんですか、はい、なんかあの控え室とか行ってみんなで何個もらったみたいな話するんですか、はい、
まあ、あるあるですよね。
あるんだそういうの。
なんかもう
気になるんですか。
はい、あの、まあ、袋にも袋にたくさん入れて持ってきて、うんうんうん、目の前にボンみたいなね。
へー、すごー
おーすごいっすねっていう、その何も言わせなくからもう分かるじゃないですか。でも、はいはいはい、バレンタイン前後って言えば ね、
うんうん、
だからあすごいねっていう話になるっていう。
一番もらって何個でした、うん、最高。
私ですか、はい、いや私はそんなもらってないんだよ。でも10個ぐらいは。
すごい、でもすごいですね。
若かったですからね。
ああ若かし、
はい、今より25年若かったら想像してくださいゆいちゃん、このクソアフロが25歳若かったら、
は
い
は
い、
うん、
ピチピチですよ。
そっか、
誰だって可愛い時期ですよ。
そっかそっか、
はい、もうなんかねあげちゃおうかなって思うんじゃないですか。
思っちゃうかもな。
もう私がその時にねゆいちゃんと会ってたらびっくりしますよ、うん、ゆいちゃん、
なんでですか。
そうでもねえじゃん
あれっつって、
そんだけ言ってるのにそうでもねえじゃんって言うかもしれないですけどね。
そっかそっか、
まあそんなこともありますけど、でもね、
うん、
やっぱ人気選手がねたくさんもらってて、はい、まあいざ結婚発表しますとかなると、はいはい、次の年ゼロ個とかっていうね、ダンボールで持って帰ってた人がですよ。
本当に
そんなこともあるんでね。
そんなことあるんですね。
これ商売ね、まあいろいろ面白いなと。
そっか、違うんですかね。
違うみたいですね、結婚しちゃうともう次に行っちゃうみたいな。
あーシビアですね、結構ね。
結構そうですよ。
そっか、ね、
ゆいちゃんどうですか。でも女性同士でもね今結構チョコあげたりするじゃないですか。
まあ、そうですね、うん、友達とかにあげたりはするけど最近はなかなかしないですけど。
あ、そうですか。あとねライブでやっぱりバースじゃない、バレンタインライブとかやったらね、
そうですね、
ファンの方にチョコレートとか。
そうなんですよ、結構毎年、うん、あの、うん、バレンタインとかバレンタインに近いライブで特典、
はいはい
うん、入場特典みたいな感じ。
入場特典ぜひ欲しいですね。
それでちょっとバレンタインのチョコを皆さんにお渡ししてるんですけど、
うんはい、いいじゃないですか。
ちょっとクレームがありまして、私
ちょっとください、
バレンタインに関して。
それはもらった側が美味しくないよってクレームじゃなくて、は
い、いやいや違います、あ
げる側のゆいちゃんクレーム
ある。みんな美味しい美味しいって嬉しいなってもらってくれるんですよ。
ほうほうほうほう、
もらってくれるじゃないですか、
はいはい、
バレンタインがあれば、うん、ホワイトデーがあるわけですよ。
もちろんありますね。
ありますよね、
はい、もちろん。まさか
ホワイトデー、
まさか
お返しゼロちょっとみんなもらうだけもらって、
うん、
全然返してくれないんですよチョコ。
あれこれゆいちゃん推しじゃない人がゆいちゃんのチョコもらっちゃったわけじゃないですよね
そんなまさか
たまたま当たっちゃったみたいな。
ねえ、どういうことなんですかね。皆さん、
これは入場特典ってことは誰のチョコがもらえるか分かんないってことですか。
あ、みんなでなんか、まあそうですね、メッセージ書いて、まあ、誰かのメッセージ入りとかだったりするんですけど、でもあげたわけですよ、
まあそうですね、
チョコ。
すみません、これゆいちゃんだけゼロ個じゃなくて、
う
ん、みんな、
もうみんなで話してます。
ああ、よかったよかった。
みんなで、もう
私だけゼロ個なんですよって言ったら、ちょっと切ない話。い
や、もちろん返してなんかくれる人もいるんですよ、やっぱり中には。
はいはいはいはい、
この間もらったからみたいな、うん、ええー、ってなるんですけど、
基本ない。
基本ないですね。だからみんなで、はい、あれもうすぐホワイトデーだね、くれるかなみたいな話はやっぱ楽屋でなりますね。
す
しますします。
でもこれはもうね、聞いちゃった人はね、
うん、
聞いちゃった人
は聞いちゃってる人はもう、
これもう必ず。ね、渡さなきゃいけないから、そうそうそうそう、もしくはもうバレンタインライブに行かない
ちょっと待って
どっちかになっちゃいますよ。
え、バレンタインライブに行かないは困っちゃいますからね。
そうですよね、うん、なくてもいいから来てください、うん、でも本当は欲しいなっていうぐらいですね、まあまあ
うん、そう、本当は欲しいなっていう。
結構プレッシャーが結構ね、うん、グイグイ系のトークだったんで
、はい、
あげなきゃもう
ちゃんと返してますよねさんも。
私ですか、
はい、
これ結構男性あるらなんですけど、はい、意外と返さないっていう。
ダメですよ、何のためのホワイトデーですか。
そうなんですよね、うん、だから先にね男性からの日を作った方が良かったんですよ本当は
なるほどね、逆にね、
はい、
もう確かにな
んか返さないと悪いなってなりながらも、うん、時が過ぎてしまうみたいな。
過ぎちゃうんだ、
思って
るんですね、じゃあ返さなきゃなみたいな。
あ、どこまで返すみたいな。
あ、なるほどね。
そうなんですよ、
思ってるんだ。
思ってるんですけどね、
うん、やっぱ行動に示してくれないとね、それは
分かんないですよね。
分かんないから。
確かにそうですねじゃあもう、
はい、
ホワイトデーライブをやって、うん、それは入場券に、うん、演者さんに渡す。
なるほどね。
チョコ付き。
ありですね。
はい。でも、
それだったらもうみんな
絶対持って金額アップ。金額アップしてね。それがいいんじゃないですか。
あ、それはいいかも。
潔いですよ。
絶対みんなね、持ってきてくれるっていう。
そうそうそう。
それがいいか。
500円アップして、500円のクオカードかなんかつけて。それでいいんじゃないですか。
あ、それがいいですね。
それは、
うん、
渡してもいいし、渡さなくてもいいみたいな。
どういうことですか。渡さないってどういうことですか。
いや、渡さないなって言ってクオカード持って帰る人もいるかもしれないし。
なるほどね。
ちょっとそういうちょっと面白いイベント
を、それは面白いですね。
やったらいいかなと。
やってみようかな。
ね、じゃあ今年ちょっと皆さんね、うん、
はい、
ぜひホワイトデーもね楽しみにしてほしいなと思います。
は
い、
楽しみにしてます。
はい。それでは一曲いきましょう。ゆいちゃん曲紹介のお願いします。
はい、聞いてください。アンタイトルで前髪。
何がそんなに嫌なのか。何をそんな
いただいてる曲はアンタイトルで前髪です。
やっぱりちょっとホワイトデーライブ面白いですよね。
面白いですね。
クオカードどうなるかね、行く知りたいからちょっとね、うん、あの運営さんにもね、
そうですね、
言っといてもらってね、この話をね
やりましょうよ、
ちょっと何かしらの企画をねやりましょうってことでね、うん、あのぜひ話しておいてほしいなと思います、
はい、お願いします。ということでアンタイトルで前髪でした。
ヨネとユイの
今夜も胸毛騒ぎ、ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルのネオンフューチャリングナオト&リュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、これだけもう言ったので、うん、今年のホワイトデーが楽しみで、
すごいですね、うん、もしかして帰り持って帰られないぐらいの
来ちゃうかも、
量が来ちゃうかもしれない、
ね、うん、来ちゃうかもしれない。
だったらやっぱりカードの方がかさばんないから。
クオカードの方がね。
そうですよ。でホワイトでこれもらったらちょっと困んなみたいなでっけえものとか多分あるかもしれないから。
まあ、そうですね、確かに確かに。
そうですよ、うん、絶対取れないだろうっていうような UFO キャッチャーのでっかいぬいぐるまじゃないですか。ああいうのを
すごいですね。
ああいうのいっぱい取ってきたりとか。
あ、すごいな、びっくりしちゃう。
それはね、うん、嬉しいけどびっくりしちゃう。
嬉しいけどびっくりしちゃう。
まあ、だから皆さんね、ちょっとあげるにしてもちょっといろいろ考えながら、ぜひね、
楽しみにしてます。やってもらいたいです。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは2月の12日水曜日、青山リズムさんにて定期公演開催します。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
ノアの方ですね、2月の15日土曜日、横浜ラジアントホール、夕方4時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ、全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
ロックラッシュレディオお別れの時間です、
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました、うん、ゲストコーナーはとっても貫禄のある新人バンドでした
そうですね、リンダのね、はい、メンバーが2人来てくれましたけど、メンバーの中でね、1人だけ30歳差があるっていうのもまた面白いですね。
そうですね、はい、またお父さんとのお話でアットホームな感じで ね、
はい、もうぜひこれはね繰り返し聞いてもらいたいな。
そうですね、山田ダディ聞いていらっしゃいますか長崎で、はい、息子さん頑張ってます、
はい、
また林田さんのこのトークがすごくゆっくりで落ち着きますね、うん、林田さんのコーナーできませんでしょうかロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。また今日の放送も番組のホームページからお聞きいただけるようになっていますので、1年以上配信されますので、そちらもチェックしてみてください。リズミックトイワールド命の絵を聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト匠海と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。
誰だって一つくらいはあるのだろう、やり直したいあれやこれとか、一度きりの人生という当然も長いくらだけ、階段の降り方は誰にも座らなかったんだ、あいにくにも飛び降りる勇気なんて持ち合わせてなかった自分